昆虫は日曜日ごとの紅葉、日ごとの紅葉という題でお説教をいたします。主の祈りシリーズ5回目になりますが、私たちに必要な糧を今日与えてくださいというこのお祈りについて考えてみたいと思います。まずイエス様がお勧めくださいました、私たちにとはどのような人たちのことか、私たちに必要な糧を今日与えてください。この私たちとはどのような人々を言っているのでしょうか。それは主の祈りの前半に描かれています。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。つまりここで言われている私たちとは、皆を崇める者、御国を求める者、神様の御心を第一にする者たちのことです。もし私たちが神様の皆を崇め、神様の御国を第一に願うならば、神様の御心を行おうとするならば、私たちは今必要としているものを大胆に求めることができます。有名な聖書の御言葉、マタイによる福音書6章の33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。主の皆を求める者は必ずその必要が満たされます。私事で大変恐縮ですけれども、牧師になろうという大変強い使命感をいただいた時期、それは教師から牧師への転職を決めた時でした。ところが神学科に入るための費用は全くありませんでした。当時三育小学校の教員の給与はそれほど多くありませんでした。おまけに任地は北海道の札幌です。帰省費用でボーナスはほぼなくなります。貯金はほとんどありませんでした。ただし志だけはありました。何の恐れもありません。牧師の働きができるならば費用は天から降ってくる、強い確信をなぜか持っていました。そしてすべての必要は満たされました。また当時自分の本ですね、書籍が非常に増えてきて、本棚が欲しいなと痛感していました。そんなある日、校長先生のお供で家具屋さんに行くことになりました。ニトリだったと思います。ブラッと眺めていると大変良い本棚がありました。前と後ろが二重構造になっていて、たくさんの本が入りそうです。しかしそんなお金は当時の私にはありませんでした。数日後、小学校の保護者の一人から一本の電話が入りました。おばあちゃんが孫のために本棚を送ってきたのですが、家には備え付けの本棚があります。 学校へと思って校長先生に連絡したのですけれども、学校にも備え付けの本棚があるということ、校長先生曰く、そういえば藤田先生がこの間恨めしそうに本棚を見ておられたとお聞きしましたので、この本棚もらっていただけませんか。すぐにトラックが到着しまして、小さなアパートの窓から大きな新品の本棚が運び込まれました。それはあの時欲しいなと思っていた同じ本棚でした。30年以上も経った今でも大切に使わせていただいております。さらに進学科に入り勉強を始めていた頃、リサイクルショップで勉強机を買いました。お金がなくて椅子までは買えませんでしたので、学校のパイプ椅子を借りていたのですが、まあ、いつまでもそうしているわけにいかないなと思いながら、通販のカタログを見ておりましたらば、手頃な椅子で、しかし1万円と書かれていました。そんな大金はありません。すると札幌教会の当時牧師をしておられた川越先生の奥様から手紙が届きました。朝お祈りをしていたら藤田先生に送金するように示されました。勉強の足しにしてください。中に1万円が入っていました。早速椅子を購入することができました。貧乏、お金がない、それはあまりおすすめすることはできませんが、それは神様のお助けを日ごとに味わい知ることのできるチャンスでもあります。お金がない中で神様のために献身しようとするとき、いろいろな方々が助けてくださり、必要が満たされてきました。神様の御業を仰ぐのです。私たちに必要な糧を今日与えてください。ではこの糧とは一体何でしょうか。それは体と心と霊の糧です。まず体の糧、それは文字通り食べ物です。原則に沿った食生活を神様は私たちにお与えくださいます。二つ目は心の糧です。聖書の御言葉です。私たちは今日一日を生きるために神様からの知恵が必要です。神様からの励ましやお約束を必要としています。3番目、それは霊の糧です。ヨハネによる福音書6章の27節前半を読みします。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人があなた方に与える食べ物である。それはイエス様がご聖霊を通して与えてくださる永遠の命です。この命を日ごとにいただくとき、私たちには力が与えられます。神様の御心を行おうとする力、そしてその願いが起こされます。これら体、心、霊を、その糧を今日与えてくださいとお祈りする。今日いただかなければなりません。それは何を意味しているのでしょうか。私たちの中に 今日それがないのだということです。今日の分の糧がないので今日いただかなければなりません。いただくのは今日です。毎日日ごとにいただかなければなりません。体を養うためにいただくもの、野菜にしろ果物にしろ穀類にせよ、それらの共通点は何でしょうか。命があるということです。私たちの体はこの命によって支えられています。ガソリンを飲んでプラスチックを食べて生きていくことはできません。私たちは命を得て支えられています。では命を生み出すことのできるお方はどなたでしょうか。神様だけです。私たちがどんなに働いても命を作ることはできません。畑を耕し、肥料をやって、水をやり、どんなにお世話をしても種から芽を出させ命を育むことのできるお方は神様だけです。体の糧は神様からいただかなければなりません。同じように心の糧についても私たちは自らそれを持ち合わせてはいません。神様から毎日心の糧、御言葉をいただかなければなりません。もしそれをせずに自分の感覚や直感に頼る、そのようにするとするならば、それは甚だ危険です。どんなに強い確信を感じたとしても、それらは御言葉によって吟味されなければなりません。旧約聖書には四式という書簡があります。その中で人々は平気で間違いを犯しました。そのために惨憺たる結果を招きます。なぜでしょうか。詩式の21章の25節にこう書かれています。その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていた。それが原因です。自分の目に正しいとすること、自分の感覚や直感に頼るのは極めて危険である。日ごとに神様から心の糧をいただく必要があります。私たちは今日一日を生きるためにさまざまな知恵を必要としています。正しい判断をしていかなければなりません。良きリーダーとして、隣人として、良き働き人として、日々の知恵が必要です。ご家族をお持ちの方であれば、良き子供として、親として、夫として、妻として、兄弟姉妹として。残念なことですが、私たちはこれらの責任を果たすだけの十分な知恵を持ち合わせていません。ですから日ごとに神様からいただかなければなりません。聖書の御言葉は私たちの心の糧です。極めて良質な心の食べ物です。毎日いただこうではありませんか。また霊の糧も私たちは持ち合わせていません。使徒パウロはコリント第一の手紙で 力のないクリスチャンについて次のように語りました。コリント第一の手紙3章の1節2節3節、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストとの関係では血の御子である人々に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物を与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。少し厳しい言葉ですけれども、聖書を読み始めても、人ははじめその御言葉を食べる力がありません。どんなに良い言葉であっても、それを行う力がないのです。聖書の御言葉を消化して行うことができるようになるためには、神様から力をいただかなければなりません。その力はイエス様が聖霊を通してお与えくださる永遠の命です。イエス様がご聖霊を私たちにお与えくださるときに、そこに永遠の命が生まれます。それは御言葉を行うことのできる力の源です。毎朝聖霊の神様を心にお迎えいたしましょう。永遠の命をいただきましょう。永遠の命を聖書の御言葉によって育んでまいりたいと思います。私たちに必要な糧を今日与えてください。このマタイ 6-11 でイエス様は必要な糧を今日与えてくださいと祈るようお勧めくださいました。ここで使われている必要な糧の必要なという言葉は、口語訳では非語頭にと訳されています。英語ではデイリーブレッドと訳されています。この必要なとか日ごとにと訳されているギリシャ語はエピウーシオンという言葉です。最近まではこの言葉聖書だけの言葉であって、マタイが作った言葉なのではないだろうか、他の文献には書かれていない言葉だったんですが、近年聖書以外でこのエピウーシオンという言葉が使われている、パピルスの断面が発見されました。それは家庭の主婦が買い物をする時のために書いた品物の覚書でした。そこにはその日に必要な食料品を忘れないようにと書かれていました。その日一日の必要、それがエピウーシオンです。イエス様が弟子たちにこのお祈りを教えていた時、おそらく旧約聖書の出エジプト記、イスラエルの民がエジプトを逃れ荒野を旅していた出来事を思い描いていたに違いありません。砂漠の中で彼らには食料がありませんでした。自分たちには何もありません。人々は神様から日ごとの糧を与えられなければなりませんでした。そこでマナという 食べ物が天から下されました。神様によってです。ただしそこには一つの条件がありました。今日その日に必要なものを集めるということです。必要以上に集めたり、その日の分以上に翌日の分まで蓄えたりするならば、その余った分のマナはすぐに腐ってしまいました。彼らはその日の分はその日のうちに取らなければなりませんでした。彼らは日ごとの糧で養われてゆきます。なぜでしょうか。おそらく理由の一つとして考えられるのは、イスラエルの民が自分たちの蓄えによって平安と安心を得ることがないためであろうと思われます。神様の恩恵から離れてしまわないため、何日か分、何ヶ月か分、何年か分も蓄えてしまえば、人の心はやがて神様の恩恵から離れてしまいます。もう大丈夫、私はこれだけのことを貯めたのだから、貯蓄したのだから、もう神様の手を煩わせる必要はありません、神様のお世話にならなくても済みます。蓄え、財産に安心を求めて神様に頼ることを忘れます。ですからイスラエルの民は40年間日ごとに養われなければなりませんでした。自分たちの安心と喜びは神様に由来するのだということを忘れないためです。私たちも同様です。なぜ日ごとに求めて行かなければならないのか、2日分いや1週間分、いっそのことを一生の分神様が与えてくださればよいのに、なぜ毎日、日ごとに1日分なのでしょうか。神様ご自身に安心と喜びを求めるためです。そして事実そうなのです。私たちは一日たりとも神様の恩恵なしに生かされることはできません。エレン・ホワイトはその著書の祝福の山でこのように語っています。あなた方は相続財産の支配権をまだ与えられていない子供のようなものである。神はサタンがあなた方を欺くことがないため、あなたの貴重な所有物をまだあなたには委ねなかったのである。キリストはそれをあなたのために略奪者の手の届かないところに安全に保持される。あなたは日々子供のようにその日に必要なものを受ける。139ページです。神様は将来必要とされているすべての財産を私たちの手にお任せになることはなさらない。なぜならば、もし私たちがそれらの財産をいっぺんに受け取るとするならば、安全に管理することができないからです。すぐに騙されて悪魔の手に奪われてしまう。下手をすればあの放蕩息子のように与えられた財産を罪と快楽のために使い果たしてしまう。だから子供が毎日お駄賃をせがむように、今日一日分の祝福をしっかりといただきなさい。 とイエス様はおっしゃるのです。そのようにするならば私たちの財産は安全に守られます。私たちの人生は日ごとに支えられ、私たちは確かな目的をその中で持つことができるのです。神様の御心を行うため、神様の御名を崇めるため、御国を実現するために生かされていくでしょう。今日一日、必要な体の糧、心の糧、霊の糧を祈り求める。それをもし具体的にまとめるとするならば、次のようになるのかもしれません。私たちが今日も一日どうぞ飢え渇くことがないように、子どもたちが学校から帰ってきた時、そこに彼らの健康を支えるだけの食べ物がありますように、働く者たちが仕事から帰ってきた時に、今日一日の疲れを癒し空腹を満たすだけの食べ物が与えられますように、今日も一日愛情を必要としている人にかけるべき愛情をお与えくださいますように、今日一日励ましを必要としている人にかけるべき優しい言葉をお与えください、笑顔を必要としている人にお見せすることのできる心からの微笑みを今日も一日与えてくださいますように、助けてください。今日も一日、神様の御心を行う力を与えてください。愛と喜び、平和と寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制という御霊の実を与えてください。それらのために、ご聖霊を今日も一日お与えくださり、今日一日必要な永遠の命をどうぞお与えください。このようにですね、お祈りすることができるかもしれません。かなり昔のお話になりますが、現代という月刊誌がありまして、そこに老牧師たちに豊かな、これは何でしたっけね。そう、多層がね、老牧師たちに豊かな黄昏を見たという記事がありました。私も黄昏れてきまして、時々漢字が読めなくなりますが、神に身を捧げた聖職者のリタイア後の人生を追ってみるという副題でした。取材を行った作家の柏哲さんは、老後を取材として行って、偶然、東京都青梅市にあります、引退牧師たちと、その夫人たちの暮らす、親愛荘というホームを知ったそうです。そこには引退された牧師さんたちが、住んでいました。最初に訪問した時には、やじ馬的な興味で訪れたそうです。引退牧師のホームだからといって必ずしも平和で清らかなものではないかもしれない、いやもしかしたら一般のホーム以上に厄介事が山積みとされているかもしれないと、そんな期待と興味で胸を膨らませていたそうです。しかしそこで80歳、90歳、それらを超えたお一人お一人のお話を聞いているうちに、その期待は残念ながら見事に打ち砕かれたそうです。例えば92歳の方との4時間を超えるインタビューで驚かされたのは、 呵責という言葉では表現しきれないほとばしるほどの命のエネルギーだったそうです。89歳の方とのお話では死への不安など微塵も感じられない、確信に圧倒されたというのです。この方はこのようにおっしゃったそうです。人生の狙いをどこに定めるかということが大切です。人生の価値観を自分の寸法で考えてはいけません。私たちの肉体が神によって与えられ神によって生かされていることを知ると、命に対する根本的な認識が変わってきます。人生の平安はそのことによってもたらされるのです。こうおっしゃったそうです。これを聞いた柏哲さんは自分も今までの人生観、人生の狙いを変えなければならないのではないかと考えたと言います。私たちが日ごとに命を与えられます、神様から与えられたそれぞれの目的を持って必要な糧を祈り求めていくならば、その日一日必要な体、心、霊の糧を確実に受け取っていくことができるのだろうと思います。それは私たちの人生に誠の平安と状況に左右されない確かな力を、ほとばしるほどの命のエネルギーを私たちに与えてくださるに違いありません。それでは主の祈りをしたいと思います。皆様は心の中で、それを復唱していただければと思います。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。